どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今日の音声では一番チャンスを逃すサラリーマン思考とはということについてお話したいと思います。
はい、
はい。でそもそもですね、やっぱり成功したいとか結果を出したいって思った時に、うん、一番それに影響するのはその人の能力よりも考え方なんですよね。
はい。
で考え方っていうのはその人にとっての常識、その人が今生活をしているあの生活領域とか、うん、グループとかそういった中においての常識なんですよ。
はい。
でサラリーマンをやってる方っていうのは別にこれは正しい正しくないじゃなくてサラリーマンとしての常識っていうのがあるわけですよね、
うん、
ところが例えば起業しようとか自分の力でお金を稼ごうって思った時にこのサラリーマンの世界で当たり前の常識っていうのが結構足を引っ張るんですよ、
うん、
でその、その思考っていうのはいろいろあるんですけれど、
はい、
その中で一番足を引っ張る一番成功を遠ざけるものっていうものについて今日はお話したいと思います。
はい、
はい。で、それは何かというとですね、チャレンジにコストをかけることを嫌がるっていう考え方なんです。
うん
うん、まあ、チャレンジとか新しいことをするのにコストがかかるっていうのは、まあ、一見当たり前のように受け取られると思うんですけど、
はい、
サラリーマンの方々がよく思うその新しいことをする時のコストっていうのは、
うん、
パソコンを買うとか、うん、本を購入するとかそういうこの準備にかけるコストだと思いがちなんです、う
ん、はい、
うん、ところがそうじゃなくてその準備にかけるコストじゃなくて実際になんか自分で事業を起こしてみるとか、
はい、
うん、自分のアイデアがうまくいくかどうかテストをしてみるとか、うん、自分の、考えたサービスを世の中に出すためのホームページを作ってみるとか、
はい、
うん、そういうもう実際に一歩踏み出してうまくいけば当然回収もできるけれどうまくいかないと何にもならないっていう、うん、そのオールはナッシングの、うん、運営のための費用とか、
うん、
そういう広告費とかそういったところにリスクをかけるチャレンジするっていうことをすごく嫌がるんですよ、
うん
うん、でさっき言った本を買うとかセミナーを受けるとかっていうのにお金を払うっていうのは、
うん、
ある意味その本で情報が得られるとか、うん、そういった時点でもうリターンを得れてるんですね。
はいはい。
つまりそれって実はコストを、ね、かけてない、かけてないっていうのは変ですけど、うん、それはチャレンジでも何でもないわけなんですよ、
うん
うん、お金を払っただけ物を教えてもらえるんで自分も満足できて新しいことを学べるんでそれってチャレンジでも何でもないですよね、
はいはい、
そうじゃなくて本当に成果が出るかどうかわからない当たるかどうかわからないっていうことに対しての広告費を払うとか、
うん
うん、ホームページをもう作ってしまうっていうようなそういうチャレンジ、うん、実際のチャレンジにコストをかけるっていうことをすごく嫌がる人が多いんですよ、
うん
うん、でできるだけコストをかけないようにしたい。だから、うん、ホームページは業者に頼むと 2,30 万いるから自分で作れる方法をまた学ぼうとか、
はい、
うん、でそこでなんかまた 2,3 万のワードプレスカスタマイズ講座を受けてみたりとか、
うん
うん、1,2 万のテンプレートを買ってみたりとかして、うん、でまたそれをこう、うん、自分なりにいじってなんとかホームページ作ろうとするんですよね、
はいはい、
じゃあ時間はバカみたいにかかるわ出来上がったものはすごくクオリティが低いわ、うん、でやりたいようにできないわっていう風な形でどんどんと遠ざかっていくわけですよ、
うん
うん、そうじゃなくてその人にとっての一番の目的が大目的が成果を出すことであれば、うん、そのために必要なものっていうのには投資しないといけないんですよね。
はい。
このチャレンジに対して投資するっていうことをできるかできないか、これが結局サラリーマンと起業家の一番の違いなんですよ。
なるほど。
うん、やっぱり、起業家の人、まあ、特に経営者ですよね、
うん
うん、社長っていうのはなんかすごく働かなくて大金もらってるようなイメージありますけれど、やっぱ最初にその、オールオアナッシングの博打に勝ってうん、お金が入ってくる仕組みを築き上げたから、うん、後の、そのご褒美として高いお給料をもらってるわけなんですよね。
うん、
でそこで働いてるサラリーマンっていうのはそういったもうやることさえやればお金が稼げるシステムっていうインフラが全て ね、あの用意してもらった状態の中で、うん、安全に保障されて働いてるからそんなにたくさんやっぱもらえないわけですよ。
うん、
で自分たちはこんなに肉体労働してるんだからもっと欲しい、うん、社長は大して働いてないのにたくさん持っていくずるいみたいな、
うん
うん、あのお子ちゃまみたいな発想になってしまうわけなんですよね、はい、うん、だけどやっぱり最初にじゃあその会社を立ち上げるときにどれだけのコストをかけたかとか、
うん
うん、逆に言えば会社が潰れるときって社長も大体破産するときですから、
うん、
今はうまくいっててもやっぱうまくいってないときっていうのは家すらも担保に入れてね踏ん張ってるわけですよ、
うんうん、
そのリスクとかそういったものをコストをすごい背負っているからそのポジションにやっぱ行けるわけなんで、
うん、
そういう概念がなくてずっと安全な場所で、うん、1円も失わないまま、うん、成功を手に入れようっていうのはやっぱ無理なんですよ。
そうですよね、
うん、ただサラリーマンっていうのは基本的にそういうあのリスクを払って何かリターンを得るっていう職業じゃないですから、
うん、
自分の時間と労力っていうリソースを会社に売り渡すことで 100% お給料をもらえる、
うん
うん、あのノーリスクミドルリターンとかローリターンなポジションなんで、
はい、
うん、それを世界の常識のように捉えてしまうとやっぱりそれ以外のことができないんですよ、ね、うん、起業するとか自分の力で 何かをするっていうのはやっぱりリスクがあるからこそリターンも大きくなるわけで、
うん、
だからそもそもの考え方が、うん、そのノーリターン、あ、ノーリターンじゃない、ノーリスクっていうのが、根底にある時点でもう絶対成功しないと、
うん
うん、いうふうに思っておいた方がいいです。
なるほど。
で、とはいえ、じゃあ、いくらかければいいんだと、うん、自分の全財産をじゃらじゃらつぎ込めばいいのかっていうと、当然そういうわけでもないので、
うん、
例えば自分が何かチャレンジに対して、予算が100万あるなら、じゃあこれを例えば、10万ずつに分けて10回チャレンジしてみようとかですね、
はい、
うん、そういうふうに自分の予算の中で最大限できるチャレンジ、しかもこれを1回ぐらいチャレンジしてもダメなんですよ、
うん
うん、あの昔は千密っていう言葉があって、千に3つぐらい当たるっていうんですよね、アイデアなんか、はい、うん、で今はいろいろテストマーケティングとかネットでいろいろ簡単にできるから、うん、千密ってことはないんですけど、やっぱり10に1つぐらいですよ、当たるのなんて、
うん
うん、だからせめて10回はいろんなことをチャレンジしろってことなんですよ。
はい、
うん、100万円の予算で100万つぎ込んだらもう1回のチャレンジで終わりじゃないですか。
はい、
うん、うまくいかなかったらね、
うん
うん、そうすると成功率 10% の勝負に突っ込んでるだけなんですよ、
ね、うん、
でみんなうまくいかない、いきなり飲食とか店開いちゃう人っていうのはこういうパターンですよね。
お
ー、うん、でね、当然店に自分の持ってるお金をみんなつぎ込んじゃうから、うん、ダメだったら店も畳んで全て失って終わりってなっちゃうわけですよね。
ですよね、
うん、じゃなくてそのつぎ込める予算を10等分していろんな形で小さく始める方法なんていくらでもあるんで、
うん
うん、で例えば飲食であっても居酒屋の昼だけ間借りするとか今あるじゃないですか。
はいはいはい、
あとは移動式のバンを改造したような車をレンタルして、うん、昼間だけビジネス街を回るとか、
うん、
あとは屋台村みたいな最近流行ってるようなフードコート的な場所に2、3坪のスペースを借りて始めるとかね、
はい、
うん、ちゃんと本気で調べてみればいくらでもやり方あるはずなんで、うん、そういうのを10回試してみたらどれかは成功するんですよ、
うん
うん、でほとんどの人がうまくいかないっていう人はもう本当ほとんどの人はね、その1個のチャレンジもまだしてないんですよね、
うん
うん、ノーリスクのところでなんかちょっとつま先をそのね、世界にそういう企業の世界にちょっとつま先をつけるかつけないかぐらいでポチョポチョ、うん、水をかき回してる程度でうまくいかないって言うんですよ。
はい、
それは無理だよと、うん、いっぺん自分の持ってる予算を浮き輪だと思ってそれを握って飛び込まないとやっぱダメなんです
よ、うん、
それでも9割溺れて死ぬと、
うん、
だけど予算が残ってれば再チャレンジできるんで、うん、うまくいくまでやりましょうっていうことなんですよ、
うん、
でこういうこの考え方は一見なんか博打というかなんか数打てばみたいな理論に聞こえますけど、うまくいってる人ほどこういうふうに考えるし、
うん
うん、うまくいってる人にとっては常識の考えなんですよ、
ね、はい、
逆に今私が話してる内容を聞いてそりゃそうだよなって思った人はOK なんですけど、
うん、
え、そんなもんなのって思う人は多分根底から考え方がずれてるんですよ。だからもし今この音声聞いてそう思っちゃった人は、だいぶ自分の考え方自体ちょっと、ね、やり直していかないと、すごく成功から遠い場所にいるんですよね。
はい、
うん、で、ただ、さっき、まあ予算を10等分してチャレンジするとも言いましたけど、
うん、
じゃあ、もともと10万円しかなくて、じゃあ1万円でチャレンジすればいいのかっていうと、さすがにそこまで少ないと、成功か不成功かすら分かんないですよね。うん、そういう場合は、今持ってるやつで、まあ言ったらそれを全て失っても別に死にはしないレベル、
うん
うん、何ヶ月か自分がちょっと我慢すれば済むレベルですよね、
うん、
これが家族とかそういうのを巻き込んじゃダメなんですよ、
はい、
うん、この金がなくなったら女房子供が泣くみたいな金をつぎ込むのは博打でしかないので、はい、うん、自分が酒とタバコと遊びを全部我慢すれば、半年我慢すれば大丈夫、それぐらいで突っ込めばいいんですよね、
うん、
でそれぐらい で何より、その突っ込むときに撤退タイミングを決めて突っ込むんですよ、
うんうんうん
うん、これ、決めずに突っ込んじゃう人が多いんですけど、
はい、
それはもう 100% 成功しないんですよね、
うん
うん、うまくいく場合でもやっぱりそういう撤退タイミング、うん、を決めておかないと、逆にどこまでうまくいくのかが分かんなくて、
うん
うん、つまりあれですよね、株とかでもそうで、上がっていってるからって思って、いつ売るかを決めずにただだらだら放置してたら、当然いつかは下がるじゃないですか。
そうですね。
それと一緒で、会社をやる、副業をやる、何か起業する、自分のサービスを提供する、何でもそうなんですけれど、うん、出口とかゴールっていうのは決めておく必要があるんですよ。
はい。
で、その撤退タイミングっていうのも悪い意味でのゴールなんですよね。
うん。
それはきちんと決めておかないといけない。
うん。
ただこれを何も知らない状態で自分なりに決めてしまうと、すごくさっき言ったようにそもそもの考え方とか、そもそもの成功に至るまでに必要な努力量っていうのが多分分かってないんで、
はい、
うん、こんなにやったけどうまくいかないからこれは失敗だ撤退しますっていう風な間違った撤退を決めてしまいがちなんですよ、
うん、
だから撤退タイミングだけはかなり厳しめに決めるっていうのと、
はい、
やっぱりその世界で成功している先輩とか先生とか、
うん、
うん、コンサルとかに直接それをやっぱ見せてみて、うん、こういうことをやろうと思ってて、撤退タイミングはこう思っていますと、
うん
うん。で、うまくいったらこのように育てていって、こういうゴールを考えていますっていうふうなですね、やっぱり自分の中のその事業計画書、
はい、
うん、を自分なりに簡単でいいんで作っておくっていうことがすごく重要です。
うん、
そしてそれは自己流で作るんじゃなくて、そういうすでに成功体験のある人に見てもらって、うん、これぐらいやって、いいですかっていうことをちゃんと確認しておく。
はい。
うん。例えばですけど、ね、なんかブログを書いて、うん、アフィリエイト報酬を稼ごうとか、
うん、
うん、の場合でも、本人的に100記事書いて、で利益がいくらじゃなかったら撤退する撤退しないっていう話を自分なりに決めてしまったとして、
はい、
うん、でもすごい稼いでる人から見れば100記事なんてスタートラインだよっていう話もあるわけじゃないですか、
うん、
うん、でそもそも、うん、記事数にこだわっても意味ないよと、
はい、
うん、クオリティが大事だからね、アクセス数の方が大事だよとか、うん、逆にアクセス数を、ね、何ヶ月以内に何アクセス取れないならば撤退した方がいいとか、
うん、
うん、ゴールの基準っていうのが自分なりに考えたものとやっぱり現実に使える基準っていうのは違うことがあるんですよ、
はい、
だからやはりそれは自分の一人よがりでは決めずにちゃんと分かってる人に見てもらって、まあ、教えを請いましょうっていうことです、
うん、
はい、じゃあまあ、なんとなくこれ聞いてる人でまだこれからの人っていうのは、うん、どうしても自分の今知ってるものでネットや本やまあセミナーで聞いたことっていうのがある種その全てみたいになっちゃうと思うんですけど、はいはい、うん、その全てでそれに成功の、要素が全て現時点で揃ってるんであればもう成功してるはずなんですよ、
はい、
だから必ず自分にはまだまだ何か足りないんだと、うん、でその足りないものを満たすために学ぶのではなく実践していくしかないんだと、うん、いうふうに考えてですね、
はい、
リスク で、リスクがあることは当たり前なんだと。今の自分の思っていること、は全然常識じゃない、成功の考え方じゃないんだって思って、まあ、チャレンジしてもらえたらうまくいくと思います。
はい。
はい、じゃあ今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。